僕スタイル
私スタイル、あいおいラジオがお送りします。僕スタイル私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し多様性を認め合う社会を作ろうというあいおい市初のマイノリティラジオです。あいおいラジオをお聞きの皆様こんにちは。 MC の花子です。今日ご一緒してくださるのは、
はい、普段着チームです。
はい、こんにちは、コメコメです。
はい、出口です。
たぬきです。
サッキーです。
はい、今日は、パーソナリティタイムキーパーミキサースタッフ総勢6名で、あいおい市福祉総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお送りいたします。それでは皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
いい気候になりましてね。はい、10月も末、もうすぐ11月、このオンエアの時は11月にもうなってまして、
そうですね、
はいはい、お祭りも一段落ついて、あいおいではもみじ祭りが行われまして、
そうですね、
はい、きっとね、私たちは大活躍をしていることと思いますね。
はい、はい、そうでしょう、
はい、はい、うん、でですね、実は先日ね、コメコメさん主催の手のひらマーケットっていうね、はい、ちっちゃなフリーマーケットありましてね。
そうです
ね、よかったですね。この中で参加した人は1、2、3、4、今日の6名中4名が参加いたしまして、あいにくの雨でしたけど、うん、
うん、まあ、あいにくの雨でしたけども、結構たくさんの方に来ていただいて、
で、ね、
で、お店の方ともね、いろいろこう交流というんですかね、うんうん、いろんな話を会話をしていただいて楽しかったですね。
そうね、ああいう場っていいですね。お客さんと話をできるし、
そうです、そうです、
だから店主同士が結構、
そうです、
いろいろねお話できて、うんうん、私もこんな、なんていうの、こんなって5センチ四方ぐらいのね、絵を描いてる若いアーティストの方と、
はい、
ちょっと前のちょうどお迎えだったんでね、お話できたりして、とっても良かった、良かったです。またやりましょう。
あの方レトロな方でした ね、
本当に若いのに、
ね、リクエスト曲が、
はい、そう
上がった森よ。
これを知って笑える人はね、うん、10歳以上ですね。
赤色エレジーという、ね、すごい曲でした。
と言ってる全然わかんない2人が、はい、たぬきさんと普段にちぐさんが、
また後でレクチャーしましょう。
はい、そうしましょう、はい、はい、というわけで、では最初のコーナー、ワイガヤをお送りいたします。今日のワイガヤなんですけれどもね、久々に、奈良支部の周さんから、ラジオで取り上げていただきたいというメールが、テーマがあるとのことでね、メールをいただきまして、
はい、はい、来ました、
はい、大変嬉しいことですね。これね、周さんちゃんと聞いてくれてるんですね。
毎回きっちり聞いてくれてますし、はい、でそれに対しての、ね、自分なりの考えをブログにも書いてますよ、
うん、あ、そうです、見ないと、はいはいはい、でね、今日のテーマが言語障害者に会った時の気持ちについて、
はい、
というのも周さんちょっと言葉が不自由でね、うん、脳性麻痺でいらっしゃるので、こう話しにくい、言葉が出にくいっていう障害をお持ちなんですよね、
はい、
でいろんな経験をしてこられて、そのことについて書かれてます。ちょっと紹介します。
はい、
言語障害者に会った時の気持ち、これは大変だな、困ったなと思うのかな。言語障害と気づいた時、たまに小さい子に喋るような話し方に変わる人がいます。これ結構ムッときます、かっこ笑い。どうです、その辺のとこ
どうでしょうね。そういう、自分自身がそういう風になったことはないように、うんうん、思うんやけれども、うん、たまたまね、最近知り合った人が言語障害の方なんやけども、うん、その方はね、とにかく明るい人なんですけれども、
うん
うん、こちら側コメコメ自身がそういうふうに子供扱いしたりとかっていうようなことは、 今まではなかったようには思うんやけどね、普通に、
うんうんうん、
あのゆっくりは喋る、うん、こちらがね、うんうん、ゆっくりは喋ったりはしますけども、うんうん、子供扱いっていうのは今まで考えたことがなかった、
なかった、
うん
どうですたぬきさんの、
うん、私もあの子供扱いっていうのは自分もされたらもし嫌だなと思うので、うんねうん、そういうことはなるべくしないようにはしてるんですけど、うん、でもあの何回か聞き返したりですね、うんうんうん、あとあの会話をするときにどこまで会話がこの人とできるかなっていう不安がある時もあります、
うんうんうん、
別に悪い意味じゃなくね、うんうん、だからあの、まあ、その言語障害ならその度合いにもよるんですけれど、うん、やっぱり障害の重い方を相手にすると、うん、やっぱり長く喋るのは大変だろうなという遠慮もあるし、うんうんうん、こちら側のねだからコミュニケーションは取りたいんだけれどどこまで喋、ったら気持ちが通えるかなとか、うん、そういう戸惑いはありますね、
うんうん、戸惑いねどうですデッチさん、
うんあのまあ、すぐに思い出すのがやっぱりシュウさんのことで、うん、でシュウさんの、お話ぶりなんですけども、うん、初めてシュウさんと会って聞いた時も彼は非常に頭がクリエイティブ、
そう、うん、クリアだっていうのはすぐ分かりますよね、
ええ、すぐ分かりました、うん、だからそれはもう喋り方であったりとか、うん、そういう問題ではなくて、うん、やっぱり聞けば分かるんですよね、うん、でこの周さんがその言ってたあの子供扱いするような喋り方、うん、周さんどんな喋り方
どんな風なのかな
それは聞いてないから分からないんだけど、うんうん、なんか言葉扱いというのはなんか違うよね、うん、その聞いてたら この人は頭がクリアやから、
うん、
そういう喋り方で対応するのは間違ってるのは理解できるはずなんやろな と、うん、と思うんやけどね、
まあ、あの体が不自由で、
うん、
あの言葉もはっきり喋れないと、うん、きっと知能にもちょっと障害があるのかなっていうふうに
理解できないかなと
この理解力が落ちてるのかなっていうふうに、
うんうん、
勝手に判断して
しまう
っていうことがきっとあるんじゃないのかなっていうのは、はい、この周さんのメールから ね、
はい、
思いますよね、うんうん、どうですさっきどう思います？
そうやね、うん、私もその言語障害の方と話し、
うん、
そういうチャーツ今までそんなにはないんですけれども、うん、その言葉が不自由だからちょっと知能の程度が低いんじゃないかって思ったことが今までなかったので、うん、ただなんか向こうに合わせてこっちも同じような口調になってしまうっていうことはあったような気はします。ただこう向こうがゆっくり喋ってくるとこっち普通に喋っちゃうとなんかこう悪いのかなとか、
うんうんうん、
もう同じようなテンポで喋るっていうのが案外とその人たちを傷つけてるのかなと、そういうのがあるのかもしれません、
知れないですね、
うん、ただこっちはそういうつもりで言ってるわけではないのに、
うん、
その向こうがそういう喋り方とテンポをこう同じように喋るとこうやっぱり気持ちの行き違いなのかもしれないですけど、そういうのはある、
ね、なるほどね、それは確かにあるかもしれない、
うん
うん
うん、あの耳がね、うんまあ、聴覚の方に障害を持ってはる方で、うん、例えばその程度、
うん、
全く聞こえないとか、うん、少しは聞こえるとか、うん、でその程度にもよるんと違うんやろうか、うんうん、でやっぱり聞こえにくいとやっぱりゆっくりと喋ってあげないと、
耳の障害で喋れないっていう方ね、
うん、そうそうそういうのもあると思うんやね、
障害の原因によっても違うね
、うんうん、シュウさんはあの言語の障害の方だから耳の方は全然ちゃんと聞こえてもらえるから、うん、そこを 頭の働きは全然私たちよりずっとずっと活発でクリアで、そこをただ表現するところに障害があるから、はい、そこをゆっくりと周さんのスピードと同じように喋ると頭はもっと働いてるからもどかしいっていうのは絶対あるよね、きっと。
そうでしょうね、うんうん、そこの見極めは ね、まあ、ね、うん、よく考えないと分かっていけないですね、
うん、そうやね、ほんとほんと、なんか勝手にこちらがゆっくりと喋ってあげないとと思ってしまう部分はある
かからない、変な配慮してしまう、
そう、そうですよね、
変に気を使ってしまう
っていうね、
もっとどんどん僕らの普通の スピード以上に喋っても全然向こう
きっと周さんの処理能力は十分なんでしょうね。
そうやね、
うん、どう思います普段着チームさん。
いやいやいや、この流れで喋っていただいてもですね、もう本当にもう皆さんも言っていただいたのも、はいそうですねとしたここまで語り尽くされたところに放り投げられて話すネタがあるかと言われるとですね、なかなかないわけなんですけれども、まあ、うちもまあデイケアに通ってるんで、まあ、言葉を使うのが不自由というか、まあ、使いづらいという人はまあなかなかに言ってはるわけですけど、それはやっぱりその、まあ、デイケアとかになるとやっぱり年が行ってらっしゃる方も多いので、言語だけが不自由っていう人はやっぱりいないというか、他にもやっぱりまあそういう、それこそだから周さんみたいにな、耳は喋るのは苦手やけども脳はもう人よりも全然言ってると言ってる、
分かる分かる、
表現が
分か
る、分かる、分かるっていう人もいれば、まあそう、そういう理解するところもちょっと弱くなっててっていう人も いろんな人がいるわけで、やっぱりその人その人に対して接し方っていうのがやっぱり難しいなっていうのはあるわけですよね。だからその、まあ、書いて読めないと、書いてあるけど読めない ところのやつ、まあ、やっぱりそういうところがあってそうなってしまってるん、これ使えない、ね、読んでないからちょっと今言ってるところはね、皆様には何のことを喋ってんのかなと思ったし、本当にねこれ読めないんで使えないところのところを今触ってます。
そうそう、今ね周さんがカッコ書きで
一人ごと、
一人ごとのように
読んだらちょっと
メールにくださったとかね、
バッサリ行かないといけない、はい、今喋ってます
今バッサリ行きにくいじゃん、
だからだからね、もううちに振られたところも落としてください
そういうわけ
で、この内容でね喋ってくださいって言われてもね、もう散々出たんで、ね、出尽くしたんでね、もう同じことを撫でるぐらいしかできないです、ね、だからもうね、もう後の方、次の話題のところでですね、はい、もうちょうどねさっきその前聴覚のやつで見て、その後やる予定のやつが手話ってどうこうっていう流れだったんで、うちのところなしにしてそのまま繋いだらいい感じです
、はい、というで
次に、
じゃあ次、
私はもうこれに関してはもうこれ以上出ません、
次の
参りました、
わかりました、
わかりました、
じゃあ次に繋ぎます、
はい、
そのさっきのその耳が聞こえてる、少し聞こえてる聞こえてないとか、その程度っていうのが、うんうん、まあ、初対面の場合分かれへんですよね、うん、
特にね、
うん、
あの 耳とか言語だけの方って分かりにくい
ですか、うん、分かりづらいですから、うん、そのあたりが 何かあればいいね、
うーん、
うーん、
まあ、あの丁寧にこう喋りたいっていう、こち話すときにね、うん、こちらが丁寧に話したいなという気持ちにはなります、
うん、
子供扱いじゃなくてね、
最初ねやっぱりびっくりするんですよ、うんうん、こちらの方がね、あのその言語障害を持ってはる人と、まあ、初めて会って、でそれをその障害があるということを知らずに、お話をしようとした時に、まあ、言い方がどうかわからないけど、たどたどしい、話し方をされると、あっと思ってしまうよね、
うんうんうん、
でやっぱり構えてしまう、まあ、今まで あの放送の中でも何回か出てきたことなんやけども、構えてしまうというところがこちら側にあって、
そうですね、
うん、であどうしよう
そうね、どうしようと思って、
うん、って思うんですよ、うん、で、まあ、あの聞こえにくいのかなって思って、まあ、ゆっくりと、うんうん、お話をするっていう風にはなりますね。
この1年間であの例えばタヌキさんのようにね、はい、足に不自由やなというのが遠くから見ても分かる方は、我々は構えることなく、
そう、遠くから構えられるからね近づいてくる頃にはね、
もう十分心の準備もできて
る、分かってるからね。
ね、でもそう、うん、今おっしゃったような、おっしゃったような、ごっときれいなことで、あの、よさったような、ね、ことはね、本当に突然やもんね、うんうん、そこら辺はちょっとまだドギマギする部分あるんかもわからない、
うんうん、確かにドギマギしてどないしようって思うんだけども、でも実際にあの対面して何らかの形でコミュニケーションしていくと、あ、なんだこんなんでよかったのかって思うことって多い、多いね、すごく。
そうね、うんうんうん、結構ね、あの身振り手振りとかね、うん、で分かるん、
あ、そうそう、あの ね、うん、今も打ち合わせの時にちょっと話したりしたんですけど、聴覚障害者の方ってすごく表情が豊かだって、それはあの手話同士で話をされている方を見た時に感じますよね。
感じますね、
うん、すごく
顔の表情がね、
うん、
痛いって言ったら本当に痛い
顔してる、痛そうな顔されるし、
嬉しい人本当に
痛いか嬉しいのか、話はの内容は手話全然分からないか分からなくても、うん、そうだろうなって
見てて分かるような時の感情がね、
うんうんうん、だから、うん、あの話すって言葉だけじゃないんだなっていうのは、
うん、
なるほど、
本当に思う。
話すのは意思を伝える一つの手段、う
ん、言葉ね、
言葉は、
うんうん、ね、で手話なんか知ってます？
手話、
うん、
あの最近その知り合った彼女に教えてもらったのが、うん、はい、ありがとう、
はいはいはい、手の上でこう小刀切る、
包丁のように切、ね、切るように使うのと、うん、ね、う拍手、
おお、拍手、
頭の上で手をひらひらひら、キラキラキラキラとさせる、
拍手、
その2つ
私も同じようなもんですがもう実際のとこね、あの手話ってあの大きなイベントとか講演会とかそういうところで前に出て手話通訳の方がやってるのを見るか、年に何回か手話を使っている方を実際見るっていうことぐらい。
今なんかあの歌なんかの発表会でね、手話のあのやって歌詞を表現しているようなグループもいますよね。
スミレ合唱団毎年やってるんですね。
そうですね、
手話コーラス、
そうです、そうです。
それと以前に紹介したハンドサインというグループ、
あー、
覚えてますか？手話をしながらそれをダンスに取り入れるという、
うん、
つまりその歌ったり踊ったりしてる横で手話をやってるんじゃなくって、うん、それ自体が手話になってて、うん、でそういう表現をしてる方もいらっしゃるということですよね。なんか手話もどんどん進化してる、
うん、こうね、あの私今日本日付の神戸新聞でね見つけたんですけども、手話を一つの言語っていうふうに、手話言語条例というのを、裁定した。
それは日本語とか英語とか
ではなくって、
そういう意味では
ね、国連で手話言語宣言というのがね2006年にね、うん、されてるそうなんですよ、はい、ね、共生社会への大きな一歩っていうタイトルがついてて、あの社説のような記事だったと思うんですけどね、ね、国連ではね、ちょっと待ってくださいね、どこだったかな、
誰か今調べよう、
ね、誰かね、スマホで調べてます、はい、写真撮ってたんですよ2006年の国連総会で採択された障害者権利条約で手話を、言語と定めてるんですよね、うん、で日本では、11年に、手話を言語っていう風にして、だから国連に遅れること5年、だから本まだ2年前、それまでは手話は言語じゃないっていうことだった。
ということは教育の場でも教えてない、
教えてない、うん、
ことやな。
まあ、最近のことは私もよく分かんないんですけども、昔、遠い昔に教員だった頃にずいぶん昔ですがまあその頃の学習内容っていうと、でもまあその以前からずっとそうだったらしいんですけども、あの手話ではなくて口話、口の話と書いて口話教育というのをずっとしてたんですね。だからあのかなり耳が不自由で、本当にあの 全聾に近い人でも、あの言葉を出して声で伝えるっていう訓練をずっとやってて、で手話っていうのは、まあ、家庭ではちょっと使ってたけども学校内では使わないとかいう原則であったり、でそれがね、やっぱ手話はもう言語であると、
うん
うん、
あの、まあ、まずはねここで一回、うん、止めて、また来月、残りは来月に回しましょうか。
ちょっと長くなりましたね、
そうですね、
はい、そうですね、うん、では休憩の後パート2をお伝えいたします。